今日は一年に一度の追悼礼拝の日です。神様に見守られて眠りにつかれた私たちの大切な人を思い起こし偲ぶ時です。父、母、祖父母、兄弟、姉妹、子供、友人など面影が胸の内に焼き付いて消えることのないその方々は、キリストの再臨を待ち望み眠りにつかれた方々です。私たち後の世代のためにいつも祈ってくれた方々です。ここに有野台教会があること、今日こうして賛美歌を歌い祈りを捧げ礼拝をすること、それができること、こうした有形無形のいろいろな恩恵に囲まれているのは決して当たり前のことではありません。霊的な命の大切さを知り、そしてそのために時を費やし、できる限りの力を注ぎ、そして持ち物までも捧げてくれた信仰の先輩方の本気真剣さの結実が今日の教会です。その本気と真剣さを引き継いで、さらに発展させていくことが私たちの使命です。その愛する方々の面影を忍び感謝しつつ、神様を讃える礼拝の時にしたいと思います。私たちの胸の内にある大切な人の面影、これは本当に大切な思い出であり、決して消えてはならないものなのです。けれども、それを思い起こすということに、辛い思いが伴うこともある。それも事実です。皆さんが本当によくご存知の、歌い継がれている有名な歌に、灘曹操という歌があります。皆さんご存知と思います。この歌は、1998年に沖縄のバンドビギンというグループが曲を作り収録したそのテープに灘曹操というタイトルをつけて歌手の森山良子さんに送ったというその出来上がりの背景があります。有名な話なので皆さんもご存知のこととは思いますが、もう一度そのことを少し分かち合ってみたいと思います。この灘曹操という言葉の意味は、沖縄の言葉で涙がポロポロこぼれ落ちるという意味だそうです。森山良子さんには一つ違いのお兄さんがいました。彼の名前は新さんと言いました。とてもまあ仲の良い兄妹で、二人とも同じ高校に通い、部活動は二人ともバスケットボールをしていたそうです。で、その兄の新さんが23歳の時、就職して間もなく急病で亡くなってしまうのです。その直後、涼子さんは誰を見ても誰の顔も兄に見間違えてしまう、そんな錯覚を覚えたといいます。思い出すと苦しくて、家の中では重苦しい雰囲気で誰もお兄さんのことを口に出さない。今の棚から赤い表紙のアルバムを取り出し、そしてお兄さんの姿を見ては一人涙を流していた、そんな体験をしているのです。で、彼女はそのビギンから送られてきたテープを聞きながら、その灘曹操という言葉の意味を確認し、涙が止めどもなく溢れ出てきたというのです。まさにそのタイトルの文字通りのことでした。そして涙を拭きながらその場で歌詞を書き始めた、それがあの、まあ、名曲、よく知られている灘曹操です。古いアルバムめくり、ありがとうってつぶやいた、いつもいつも胸の中励ましてくれる人よ、 晴れ渡る日も雨の日も浮かぶあの笑顔、思い出遠く焦っても面影探してよみがえる日はなだ早々、一番星に祈る、それが私の癖になり、夕暮れに見上げる空、心いっぱいあなた探す、悲しみにも喜びにも思うあの笑顔、あなたの場所から私が見えたら、きっといつか会えると信じ生きてゆく、晴れ渡る日も雨の日も浮かぶあの笑顔、思い出遠く焦っても寂しくて恋しくて君への思いなだ早々、会いたくて会いたくて君への思いなだ早々。大好きな人の面影は簡単に消えるものではありません。しかしそれを思い起こすときに、ありがとうだけではなくて、いろいろな感情が一緒に折り重なってよみがえってくるものではないでしょうか。森山さんがこのメロディーに歌詞をつけたとき、お兄さんの死後28年も経っていたわけです。それでも彼女は涙がポロポロと溢れ出て仕方がなかった。お兄さんの顔を思いながら、でも押し殺していた、そういう一面があったからなのです。私たち一人一人は、この思い起こし、愛しい人、大好きな人の面影を追いながら、そこにもう一人大切な誰かの面影を重ね合わせるという作業が必要なのだと思うのです。そのことを今日は、そのもう一人ということについて、新約聖書の使徒行伝のお話から、これから少し皆さんと分かち合ってみたいと思います。そのもう一人を教えてくれるのは、使徒行伝に登場するステパノ、あるいはステファノという表記もあります。その人です。彼の生涯から信仰を保つこと、御再臨に備えることを共に考えてみましょう。新約聖書使徒行伝の6章の後半から7章にかけて、彼のストーリーが出ています。使徒行伝にはイエス・キリストの復活の後、弟子たちの行動とイエス・キリストの教えが広まっていった次第が詳しく書かれています。その宣教は順調なものではありませんでした。反対派の強い圧力がありました。大きな迫害を次から次へと受けました。反対する立場にあったのは、正統派と自負するユダヤ人司祭、教師、学者たちでした。彼らを一般的に議会とか当局とか呼びます。彼らの目にはイエス・キリストの教えを広げる弟子たちの活動は悪質な分派でした。今日取り上げるこのステパノは、そこの筆頭リーダーではありませんでした。中心となるペテロやヨハネなど、その使徒たちを助ける執事という立場にいた人物です。彼を含む7名がこの執事の任命を受けました。信心深く幅の広い信仰を持った人物で、みんなの信頼も厚かったと言われています。議会の教師、学者たちは、彼のことを簡単に解き伏せられると甘く考え、人々の前で彼と議論をしましたが、とても対抗できるものではなかったということです。ステパノは御霊の力で語り、そしてその上、聖書の予言、律法の内容も深く研究している人物でした。解き伏せるどころか、完全にステパノに負けてしまった祭司役人たちは、 激しい憎悪の念でいっぱいになります。そのステパノをせめて見せしめにして懲らしめてやろうと、そう言って彼を尋問することにしたわけです。そしてその懲らしめで他の者たちが恐れ、ステパノの信仰を受け入れなくするように、そうなればいいと彼らは目論んだのです。捕らえられ出頭したそのステパノの顔には天使の光が輝く神々しい表情が称えられていました。実はその場所に後の使徒パウロとなるタルソのサウロも出席していたのです。6章の15節にこう書かれてあります。最高法院の席についていた者は皆ステファノに注目したが、その顔はさながら天使の顔のように見えた。その顔を見ても頑なな者は決して心を動かされることはありませんでした。そして7章に入るとこのステパノの弁明が説教の形で進められていくのです。イスラエル民族の信仰の父と尊敬するアブラハムに始まって、イサク、ヤコブ、ヨセフ、モーセ、ダビデ、ソロモンと名前を挙げてユダヤの歴史全体、それに預言にキリストを結びつけて語っていきました。途中聞いている人々の怒りは頂点に達します。7章飛んで後半の7章54節から先を読んでみましょう。54節から60節、人々はこれを聞いて激しく怒り、ステファノに向かって歯ぎしりした。ステファノは聖霊に満たされ、天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見て、天が開いて人の子が神の右に立っておられるのが見える、と言った。人々は大声で叫びながら耳を手で塞ぎ、ステファノめがけて一斉に襲いかかり、都の外に引きずり出して石を投げ始めた。証人たちは自分の着ているものをサウロという若者の足元に置いた。人々が石を投げつけている間、ステファノは主に呼びかけて、主よ、主イエスよ、私の霊をお受けくださいと言った。それからひざまずいて、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと大声で叫んだ。ステファノはこう言って眠りについた。エレン・G・ホワイトは観難から栄光への中でこのように書いています。目の前の光景は見えなくなり、その代わりに天の門が開かれていて、神の宮廷の栄光と御座から立ち上がってご自分のしもべを支えようとしておられるキリストが見えた、と。殉教したステパノの目にはイエス・キリストの優しい顔が映っていたのです。このステパノの死は教会にとって非常に大きなダメージ、試練でした。ですが神様はこの出来事を通して新たな展開を準備していたのです。タルソのサウロが導かれたのは、改心に至ったのは、このステパノの殉教の場面に居合わせたことが大きかったのです。サウロは殉教者ステパノの信仰と忠誠、そしてその顔に宿った栄光をどうしても記憶から消すことはできませんでした。彼の心の中にステパノが人々から石を投げつけられていたあの屈辱の時、まさにその同じ時に神様はステパノを讃えていた、神から名誉を与えられていた ということに納得がいったのです。けれどもそれを認めている自分にまたどうしようもなく腹が立っていた。彼の心の中は穏やかではありませんでした。その後間もなくこのサウロに決定的な瞬間がやってきます。彼の改心のお話、これが9章に書かれてあります。キリストの弟子たちを迫害するためにダマスコに向かっていくその途上で、彼はキリストに今度は反対に捕らえられるのです。9章の3節から5節までを読んでみましょう。ところがサウロが旅をしてダマスコに近づいたとき、突然天からの光が彼の周りを照らした。サウロは地に倒れ、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。主よ、あなたはどなたですかというと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。とこの時その強い光とともに彼の心に救い主の顔が永久に焼き付けられていたのです。彼の心の暗かった部分にあふれるほどの光が差し込み、そして自分が認めようとしなかった無知と誤りがはっきりと示されたのです。再びステパノの最後の説教の言葉、そして大きな声でこの罪を彼らに負わせないでくださいと叫んだ最後の祈りがパウロの脳裏によみがえってきました。神様はそれを用いてサウロに語っていたのです。9章の8節を見ると、この時の経験で強い光を受けたサウロは盲目になったと書かれてあります。他のものは一切見えなくなったその状態、これはまさに彼が再スタートを切るのに必要な環境、状況であったのです。視覚が余計なものを捉えないようにした。ただ目の見えなくなったその状況の中で見えたのは、ステパノの死に際のあの殉教の時の清らかな顔、そして自分に語りかけていたキリストの顔、この二つの顔がサウロの心の中にくっきりと映し出されていたものでしょう。パウロはその後一人の使徒として新たな人生を歩み始めます。彼がどんな気持ちで使徒たちの仲間に加わり宣教を進めていったのでしょうか。彼の追悼の気持ちの中には神への感謝とともに深い懺悔の気持ちも含まれていたことでしょう。正しいと信じてのこととはいえ、自分が多くの犠牲者を生んだこと、残酷な迫害をリードしたこと、その事実は消しようのない事実だったわけです。絶対的な正しさを持たない人間は正しいかどうかを問うだけでは前進できません。救われることもできないのです。その人間に希望、救いを約束しているもの、それはキリストの愛、私たちをしっかりと見据えてくれているその優しい懐かしい顔、面影ではないでしょうか。ローマの8章、先ほど聖書朗読をしてもらいました。そこをもう一度開けて読んでみたいと思います。ローマの手紙8章です。少し前のローマ8の31から読んでみたいと思います。ではこれらのことについて何と言ったらよいだろうか。もし神が私たちの味方であるならば、 誰が私たちに敵対できますか。私たちすべてのためにその御子さえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方、いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。このパウロの言葉の中に、特に33、34節あたりでは、自分の罪の自覚を持っているということ、そのことが書き表されているように思います。けれども彼の心の中にその悔い改めの思いはあっても、絶望感はありませんでした。なぜでしょうか。35節から先を読んでみましょう。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょうか。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣か、私たちはあなたのために一日中死にさらされ、ほふられる羊のように見られていると書いてある通りです。しかしこれらすべてのことにおいて、私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょうか。誰一人として自分の意思に反して神の愛の御手から引き離される人はいません。パウロはその希望があったので、確かな許しが約束されているということを知っていたので、主の思い、そして自分が死に追いやったステパノの意志を継いでいくという大切な決心をすることができたのです。亡くなった人の気持ち、意志を大事にするということ、それはその人に新たな出会いを提供していきます。新しい出会いに導かれたとき、その出会いを通して次にやるべきことは何かという使命が示されていきます。パウロはその使命を自分の生涯の働きと受け止め、それを実行していく決心をしたのです。そしてその実践へと駆り立てていく神の愛の力を求めたのです。それを実行することが彼の喜びとなりました。聖書にはイエス・キリストの再臨の約束が数多く記されています。私たちはその再臨の時に神にあって眠っている人々と再会するということを告げられています。このことをもとに考えると、ステパノとパウロは再会するのです。この二人が再会したときに一体どんな言葉を交わすのでしょうか。この二人はそれぞれがイエス・キリストの麗しい、そして懐かしい顔を胸に焼き付けた者同士です。行き違い、またさまざまなトラブルがあったとしても、それを経験したその事実はあっても、しかし一人一人が愛する主の顔を胸に焼き付けたとき、新たな使命をもらってそれを実行するときには、過去に起こったいろいろなことは乗り越えていくことができるのです。 私たちも同じです。一人一人胸の内に大切な人の面影を宿しているのです。思い浮かべるときに心からありがとうと言える場合も、そのありがとうにまた他の複雑な感情が入り混じる場合も、いろいろな思いがあることは想像に難くありませんが、しかしそれでもなお主の御顔が私たちの目に焼き付いているならば、自分の失敗や過ちで絶望することは決してないのです。今日共にこの追悼礼拝を捧げている皆様方お一人お一人の心に、胸の内にパウロそしてステパノの目に焼き付いた同じイエス様の愛の御顔がしっかりと焼き付けられ宿っていくようにと思うのです。それを思うときに涙がこぼれることもありましょう。しかしその涙は明日へ希望へと私たちを導いていく涙であるはずです。最後に修法の瞑想の言葉をご覧ください。フィリピの3章20節の言葉を載せておきました。しかし私たちの本国は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待っています。私たちの本国、国籍、これは私たちがやがて行く場所、それぞれ一人一人私たちに確かな場所が約束されているということです。そしてそこから迎えに来てくださる方がいる、主イエス・キリストです。私たちの救い主が一人一人の心の願いを聞き届け、そして私たちに永遠の希望を授けようとしてくださっています。拒むことなくその思いに導かれて日々歩んでいきたいと思います。皆様の生活の上にあらゆる困難を乗り越えていける力が神様から与えられていきますようにお祈りいたします。